聖書をお開きください、本日の聖書の箇所は旧約聖書箴言16章31節、箴言16章31節、旧約聖書の1114ページになります。それでは司会者がお読みいたします。箴言16章31節、白髪は栄の冠、それは正義の道に見出される。本日は栄の冠と題しまして、清川牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝は敬老の日の礼拝ということで、コロサイ書から離れて今日の箇所を読んでいただきました。聖書の中のレビ記というところに、ある言葉ですけれども、このような言葉があります。あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。白髪の老人の前では起立をし、老人を敬いなさい、敬えとあります。聖書が語ることは、そのように年を重ねた方々、年配の方々を敬えというわけですが、ところが聖書のイザヤ書の中にはこのような言葉もあります。若い者は年寄りに向かって高ぶる。若い者はですね、年を重ねた方々に対して高ぶっているというわけです。確かに若い方々はそのような年配の方に対して高ぶりを見せたり、そのですね、方々を侮ったり馬鹿にしたり、あるいはなんだかんだですね、汚い言葉で罵ったりすることもあります。ですが年を重ねる中で確かに体力も衰え、動作も鈍くなります。さまざまな体の衰えを感じるのも事実ではありますし、また記憶力も衰えたりもします。そのような中に置かれてしまうわけですけれども、そしてそのゆえに若い者たちが、それこそ旧約の時代からも年配者をですね、また高ぶって罵ったりすることもある。でも考えれば、今若さの中にいる者たちであっても確実に年を重ねてまいります。現在の年を重ねた者の姿は、若い人たちにとっては数十年後の自分の姿でもあるわけです。以前にも触れましたが、ロシア民謡の赤いサラファンというですね、そんな歌がありますが、その中の歌詞にこんな歌詞があります。赤いサラファン縫うてみても、楽しいあの日は帰りやせん。たとえ若い娘じゃとて、なんでその日が長かろう。たとえ若い娘じゃとて、なんでその日が長かろう。燃えるようなその頬も、今にご覧色あせる。その時きっと思い当たる。笑ったりしないで、母さんの言っとく言葉をよくお聞きとあります。笑ったりしないで、年を重ねたお母さんの言葉もよく聞いていなさいよという、そういった言葉もあります。確かに時はあっという間にこう過ぎ去ってもいきます。そのような前置きがありますけれども、レビ記の中においては、あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬いなさいとこうあります。なぜそのように敬うのか、いくつかのですね、この理由がやはりあります。年配の方々を敬う理由の一つは、今の自分の命のゆえということが当然あります。私たちはそれぞれこの親があり、そしてまたその親があり、それをたどっていくならば、アダムとそしてエヴァに行き着くことでしょうし、ですから私たちの命は当然その老人たちから受け継いだものでもあるわけです。私たちの命の源は確かに創造者である神です。 神が母の胎にあって私たちを形作られました。聖書も私たちを母の胎内に形作られた方と神のことを呼んでいます。神が私たちを母の胎にあって形作ってくださいました。偶然に生まれたものでもないわけです。ですがそれとともにやはり私たちの父母は私たちの命の源であり、彼らがあってこそ今の私たちがあるということでした。別に産んでくれと頼んだわけではない、そんなことを言うかもしれませんが、でも今の自分の命はまさに親たちが、またその親たちがあってこそでもあるわけです。そのことのゆえにもまたこの敬意を表すということがあります。でさらには次には老人の白髪、白髪は栄光の印であるとこういうわけです。それは箴言の中にありました。箴言の16章の31節のところにおいてもあった言葉ですけれども、16章の31節においては白髪は栄えの冠、それは正義の道に見出されるとあります。白髪は栄えの冠。そして同じ箴言の中ですが、開いてみたいと思います。20章の29節にはこのようにも言われます。20章の29節です。若い男の栄誉は彼らの力、老人の輝きはその白髪。若い男の栄誉はその力、老人の輝きはその白髪とあります。まあ、白髪を嫌う場合もありますけれども、でもその白髪は決して恥ずかしいものではなく、むしろ光栄であり栄えであり冠であるというわけです。このところの光栄というのは美しさを意味する言葉ですし、また冠とは褒美、ご褒美、あるいは報いという意味もあります。ですから聖書はそのように白髪を褒めたたえているわけです。もちろんこれは白髪だけが尊いということではありませんで、白髪は年を重ねてきたことの、まあ、印でもあります。でも年を重ねてきたことの印はその他にも多くあります。それこそ体のいろんな不自由が出てくることの中にも年を重ねた印があります。そしてそれらすべては箴言の言うところの白髪と同じであり、光栄であり冠であり、何ら恥じることもないというわけです。ある老人が若者にですね、その衰えた体をバカにされ、この罵られたそうです。その時にその老人はですね、見事にこう答えたというわけです。その言葉は、俺のこの体はお前たちが平和で安心して暮らせるようになるために働いた証拠だ、文句があるか。まあ、そうですね、一括をしたというわけですね。俺のこの体はお前たちが平和で安心して暮らせるようになるために働いた証拠だというわけです。確かに年配の方々の印は、それは彼らがこの世にあって一生懸命労してきたことの印であり、社会を立て上げまた支えてきたことの印でもあるわけです。今日の社会を作り上げてきた証でもあっています。その上に今の私たちがあるということであり、感謝こそすれバカにしたり、あるいは軽んじたりしてはならないわけです。そういう面では白髪をはじめ、年を重ねた中でのさまざまな体の印は、それこそ栄光である栄えであるといいます。ですが聖書はここで一言加えますが、確かに白髪は光栄であり冠であるけれども、それは正義の道に見出されるとあります。ただ年を重ねたことが栄光ではない、それは正義の道でこそというわけです。神に背いて、あるいは社会に背き、人に背いて罪の中に歩み続けて重ねた年が栄光であるとはやはり言い難いわけです。そして聖書はむしろ年配の方々に対して勧めをなしております。それは新約聖書ですが、テトスという手紙です。 テトスというところですけれども、それの2章の2節から5節をお読みいたします。新約聖書の432ページですね。432ページです。新約聖書432ページ、テトスへの手紙の2章の2節から5節をお読みします。そこにはこうあります。年配の男の人には自分を制し、品位を保ち、慎み深く、信仰と愛と忍耐において健全であるように、同じように年配の女の人には神に仕えている者にふさわしく振る舞い、人を中傷せず、大酒の虜にならず、良いことを教える者であるように。そうすれば彼女たちは若い女の人に夫を愛し、子供を愛し、慎み深く締結で家事に励み、善良で自分の夫に従順であるように諭すことができます。神の言葉が悪く言われることのないようにするためですとあります。まあ、これは年配の方々への勧めの言葉、まあ、戒めへの言葉であるわけで、まあ、何ら説明を加えることのない、必要のない言葉かと思います。神に仕え、社会に仕えて重ねられた年月は確かに栄光であり冠であるでしょうし、私たちのこれからの日々が聖書の示す正義の道に歩むものであり、その中で与えられた白髪やさまざまな栄光の印であることを、そのことを覚え感謝したいと思います。そして若い人々の良き模範となることが聖書において求められています。信仰において、信仰生活において、使えることにおいて、祈ることにおいて、支えることにおいて、本当に良き模範を示すものでもあります。そして3つ目には、この年配の方々を敬うのには、それは深い知恵のゆえであるということもあります。聖書の予部記の12章の12節というところにこんな言葉がありますが、年寄りには知恵があり、年のたけた者には英知がある。あるいは年老いた者に、老いた者には知恵があり、年のたけた者には悟りがある、まあ、そんな訳もありますが、まあ、この言葉そのものは老人の知恵よりも、確かに老人には知恵があるけれども、その知恵よりも神の知恵がより優れているということを語っている箇所でもあるわけですが、でもそこには老人たちには年寄りには知恵があるということを聖書は語ります。確かに若い人々の方が新しいことについては多くの知識もあるかと思います。でも知恵と知識とはやはり異なります。知識についてはですね、知識というのはある事柄について知っていること、またその内容というふうに定義されています。何かをなすにはやはり知識は必要であります。じゃあ知恵とは何かとなるわけですが、その知恵については、それは知恵とは物事の道理を、物事の理を悟り、適切に処理する能力とあります。知恵というのは物事のですね、道理を悟って適切に処理する能力、そんなふうにも定義されています。社会においても教会においても多くのことが起こります。家庭においても起こります。それを適切に処理する、対処する、まあ、そういった力というわけですね。まあ、ニトベイナゾーの武士道という本の中ではこんな言葉がありますが、武士道は知識のための知識を軽蔑した、知識のための知識は軽蔑した、知識は本来目的ではなく知恵を得る手段であるという言葉がありますけれども、ああ確かにそうなんだなということがあります。聖書は老人たちは最新の知識では若い者に劣るかもしれない。でも伊達に年を食ったわけではなく、長い人生の中でいろんなこのさまざまな経験、悲しいこともあれば嬉しいこともあり、あるいは試練もあり、さまざまな戦いを通ってきた、そんな経験を通して多くの知恵がやはり身についています。それらは軽んじてはならないというわけです。尊いものでもあります。聖書は老人たちには知恵がある。このゆえにまた老人たちをも敬うということがあります。時にはそのような方々の知恵に耳を傾ける必要があります。 ですが聖書はまた一方このようにも語りますが、年長者が知恵深いわけではない、老人が道理をわきまえているわけではないという言葉も厳しく言われます。確かにこれもまた事実であり、すべての年を重ねた者が知恵深いわけでもないし、物事の道理をわきまえたものでもないというわけですね。先ほどの正義ということがありましたが、同じようにそうであってこそというわけです。年とともに変に頑固になったり、心を固くなになったり、人に委ねることもできなくなり、若い人々の目を潰すようになっては、それこそ老害と老人の害と言われても仕方がないわけです。先ほどのテトスの手紙でも言われていました。老人たちには自制し謹厳で慎み深く信仰と愛と忍耐において健全であるようにとあります。単に年を重ねることが尊いのではなく、正義の道に歩み、そして本当の聖書からの知恵を得てこそ本当に素晴らしいというわけです。若い方々が悩むこと、悩むとき、あるいは判断に迷うとき、長年社会において信仰生活において培われたその知恵を持って助けていく、そんな務めもあります。そして4つ目には、この神を恐れるゆえ、神を恐れるゆえに年配の方々を敬うというわけです。聖書のレビ記の中においてはこのように言われています。最後開いておきたいと思いますが、旧約聖書のレビ記の19章の32節というところです。旧約聖書レビ記19章の32節ですね。旧約聖書の213ページですね。旧約聖書213ページ、レビ記の19章の32節です。はじめにも少し読みしましたが、この言葉はレビ記であります。あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主であるとあります。老人を敬いなさいということは、神の言葉、神の命令である。それなのにそれをしないということは、神の言葉に背くことであり、神の御心に反することであるというわけです。ですから神を恐れなければならないという言葉は、神を恐れるならば神のこの言葉にも従いなさい、また言い換えれば、神を信じて神を恐れ敬っているならば、その老人たちをも敬いなさいという命じられています。今日は敬老の日ということですけれども、その年配の方々を見て、年を重ねた方々を見て、その衰えをバカにしたり、あるいはあなたにすることは、それこそ自分に唾することでもありますし、自分もやがてその同じ姿になることがあります。むしろ老人たちは自分の命のもとであるゆえに、あるいはその なされた技のゆえに、またその知恵のゆえにも、改めて尊敬をする、敬うということが命じられています。それが神の御心であり、神の言葉に従い歩むことであり、そして神を恐れることであるとあります。あなたは白髪の老人の前では起立をし、老人を敬い、また神を恐れなければならない。この言葉をですね、敬老の日にあたり、もう一度心に留めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。社会にあって、教会にあって、本当に年を重ねる中で使えてこられた年配の方々、お一人一人の祈りと労苦を心から感謝をいたします。本当にそのような方々を私たちが敬い、また神様、尊敬を持って歩むことのできますよう導いてください。また年を重ねた者たち、本当に若い者たちのと良き模範となる正義の道を歩み、また御言葉からの知恵をますますいただいて、良き模範を示していくことができますようにも導いてください。神様、兄弟姉妹お一人一人、今日も礼拝に座れましたが、今日から新しい週の上に、お一人一人の上に祝福が豊かにありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。